君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
動力は回転して働きます。滑らかな回転はマシンの命。軸受けの研究はあらゆるマシンに役立ちます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は機体を使った軸受け、機体軸受けのお話。義歌大機械工学系伊勢智彦先生を訪ねます。
僕と先生の間に白いテーブルがあるんですが、その上にですね、茶釜のような物体が、
はい、
これ金属、
金属です。
UFO のようにも見えるし、はい、これ直径どれぐらいですかね。
これは直径20センチぐらいですね。
20センチぐらい、
高さが10センチ15センチぐらいですかね。
なんか綺麗な木のお盆の上にうやうやしく乗ってますけども、
はい、これが機体軸受けと言います。
機体軸受け、
はい、
4文字熟語、
はい、そうです。
初めて聞く名前なんですけれども、
はい
はい、何なんですか。
これは機体の圧力によって回転軸を支える部品になります。
回転するんですか。
回転します。ここに溝が掘ってあります。
あ、そう、 UFO の、一番上の屋根の部分にですね、金属で全部できているんですけれども、真ん中にちょっと穴があって、その周りをですね、渦巻き模様って言いますか、はい、中心に向かってぐるぐるぐるぐるっとこう稲穂が風になびいているように、金属に、これは溝が掘ってある。
溝が掘ってあります。
そういう模様に、
はい、深さが1ミリの100分の1ぐらいの 10マイクロメートル。
もう本当にそんなマイクロのオーダーで溝が掘ってあるんですけどね、
はいはい、掘ってあります、はい、でこの溝がありますけども、うん、ここにプレートがありまして、
あ、それになんか蓋をかぶせるわけですか、
はい、かぶせます、はい、かぶせます、
はい、あ、かぶせちゃうと溝が見えなくなりました。
ました。でこれを回してみます。
あの鍋の蓋みたいなものなんですが、
そうです
、はい、つまみもついてましたね、はい、
これを回してみます。
回す、
はい
はい、
半時計回りに回してみます、
はい
はい、そうするとこんな感じで
よく回る。あ、ちょっと先生やっていいですか、
はい、やってみてください。
ちょっと止めて、はいはい、この UFO みたいなのの上に蓋をしました、はい、蓋を回します。
はい、
あ、本当だ、
はい、
これ蓋重いんですよ結構でも、
はい、
これ蓋をするのが、はい、重いんですけれども、回すとなんかツルツルツルツルって回りますね、はい、
で早く回すとどんどんどんどんサラサラと回るような感じになります。
あ、早ければ早いほどよく回るん
です。
手離しましたけども、まだずっとしばらく回ってますね、
はい、
きれいに、
はい、でこれを逆に回すと今度回らないんです。やってみてください。
あ、はい、今度時計回りに回そうと思うと、はい、あ、全然重いです、
はい、
で手離すと止まってます、
はい、で半時計回りだと回る、
あ、ぐるぐる回って、
はい、
あ、手離してもずっと回ってます、
はい、回ります。こういう面白い部品なんですけども、
機体軸受け、
はい、実はここに溝が掘ってあるということ、先ほどお話ししました。
溝が掘ってあります、はい、渦巻き状に。
でよく見るとこの溝が中心方向に向かって狭くなってます、
まあ、渦巻き模様ですからね、はい、なんていうんです、はい、その、パターンが外側は広いんです、
広いんですけど
内側の方に行くと細くなってます、はい、
なってますね。実はこの上に乗っけたこのプレート、
うん、
板がありますけども、これを乗っけて回転させてあげますと、
うん、重たい鍋の蓋ですね、
はい、半時計回りに回してやると、うん、この溝に掘ってある部分に空気がグッと押し込められて空気が流れます。でそうして回転させてあげると、この空気は外側から内側の方向にこう流れるんですけども、
はい、
そうするとこの溝がどんどん狭くなっていくので、
うん、
そうすると空気の圧力が大きくなって、
うん、
この上に乗っけた板がグッと浮上すると、
持ち上がるんですか。
持ち上がるんです。それでこの板が滑らかに回ると。
え、じゃあ、
はい、
目には見えませんでしたけれど、はい、若干浮いてるってことです
か。浮いてます。浮上量は5ミクロンとか10ミクロンとかそれぐらいの量で浮いてます。
リニアモーターカーみたいな。
そうです、はい、でこの溝がありますけども、 この溝があることによって浮いてると。だからこの溝の方向というかそっちに回してあげるとうまく浮上するという。
空気が外側から太いところから入って狭いところに行くと圧力が高まるのでこの重たい蓋が持ち上がるんです。
そうです、はい、
ターボチャージャーみたいな。
そう、まさにその通りです、はい、逆方向だと
これダメです、ね、
ダメなんです。
へえ、それを気体軸受けというんですね。
はい、そうです。
気体は空気の気体。
そうです。
軸受けっていうのは何なんですか。
軸受けというのは、回転軸を支える部品です。例えば新幹線の車軸を支える部品も軸受けが使われてますし、うん、車のエンジンの軸を支える部品にも軸受けというのは使われてます。
回転するものの中心、回転をスムーズにさせるこういうものを軸受けという、
はい、言います。で、一般的な軸受けはボールベアリングと。
ベアリング。
ベアリングです。回転体が中に詰まっているものを使っているんですけども、うん、そうすると回転の抵抗が大きいとか、油を使わなきゃいけないとか、そういうところが特徴なんですけども、
僕もベアリングを軸受けに詰めるっていう体験をしたことがあるんですけど、はい、鉄砲玉みたいなのをねたくさん集めてきて、それを真珠の首飾りみたいに並べて、はい、ちょっとグリースなんか塗ってみて、はい、で軸受けにして回すっていうものですよね。
はい、そうです。
でこれはパチンコ玉いらなくて。
いらないです。
空気がそれの代わりをして。
そうです。そのくるくる回るボールの代わりが空気がそれを代用すると。
ベアリングのいらない軸受けなんですね。
そうです。
気体軸受けっていうぐらいですが、気体じゃない軸受けはベアリング以外にもあるんですか。
あります。一部あとは油を使った軸受けもあります。
潤滑油。
そうですね。
一般的にはどれなんですか。
一般的にはボールベアリングと言われるものです。
ああ、これはベアリングを使った。
そうですね。
ものが世の中いろいろあるわけなんですね、
はい、
まあ、僕も車運転してて、はい、変な音がするからって車屋さんに行ったら、あ、ベアリングが割れてるねなんていうことを言われたんですが、はい、まあ、身近に感じるものですが、はい、この気体ベアリングっていうのはまだまだ研究段階のものなんですか。
はい、この原理自体はもう60年前ぐらいにはもう提案されているものです。
あ、伊勢先生が考えたわけじゃない
ですか。ないです。はい、で私はこの空気軸受けを使って新しい回転機械に応用するとか、うん、あるいはこの軸受け、気体軸受けを高性能化して、いくという、まあ、そういったところを研究しています。
はい、今はどういったものに使われているんですか。気体軸受け、
はい、気体軸受けは医療機器とか、あるいは小型のガスタービン発電機とか、うん、そういったものに使われています。
それ気体軸受けがベアリングよりもいいから。
そうです。例えば医療機器の代表例としては歯医者さんで使う、歯を削るドリルなんかに使われてまして。
嫌な名前ですね。
そうです。歯を削るときに
キュイーンというやつ
というやつですね。あれは口の中に、油のを使った部品を使うと非常に、まあ、人体に有害ですので、ああ、まあ、そういったところには気体軸受けを使うということ。
じゃあまず歯医者さん行って歯削るキュイーンというドリルは、はい、まず間違いなく気体軸受け。
はい、そうです。他には小型のガスタービン発電機といいまして、うん、つい最近実用化されているんですけども、災害時に、携帯電話とかなどの充電をするための発電をするためのテーブルサイズの発電機がありまして、はい、その回転軸を回して、うん、発電をさせて、まあ、それでエネルギーロスを少なくして発電するようなものにも使われてます。
うん、やっぱり気体軸受けのメリットっていうのがあるからそういうのに
使われてるわけですね。そうですね。気体軸受けを使うとより高速で回すことができます。
ベアリングよりも。
そうです。そうしますと発電機自体を小型化することができます。
うん、
小型化して高速で回してあげればその本体自体は小さくできるという特徴がありますので、うんうん、そうしますとその発電機自体全体が小さくできると、うん、そうしますと持ち運びができるような発電機になりますので、うん、災害時いろんなところに持って行って使うことができるということで、うん、最近そういったものが実用されています。
高速の回転にも強いわけですね。
強いです、はい、
でかつ衛生的で。
衛生的です
というものですから、そういった現場ではもう気体軸受けがいいだろう。
そうですね。
ということになって、はい、実はもう我々の周りで大活躍している
してます
というものなんだそうですね。はい、はあ、すごいですね。なんかその渦巻きパターンだけじゃなくて、その中心の蓋の軸がパコンとはまる穴もですね、はい、なんか妙に凝ってまして、はい、これも気体軸受けの部品の一部になるわけですね。
そうです、はい、 この部品こうありますけども、実はこれがこの軸の内側にこう入り込みます。
なんかね、これもラジオで説明するのが難しいんですけれども、はい、穴の周りに弧を描いた縦の竹の筒を3等分に上からパンパンって割ったような、はい、それが上から下に刺さってるんですよ、はい、これが軸を囲ってるんです
ね。そうですね、囲ってるこの部品、うん、これが今回したこのデモ機の部品の横方向の振動を抑制するための機体軸の部品になります。あ、
回転って言ってもずっと同じところでじゃなくて、どうしても左右にずれたりするわけですね、
はい、します。それをこの部品で押さえていると、うんうん、縦方向は先ほど説明したこの渦巻きの溝が支えていると
ちょっと浮かしてくれるわけですね。
そうです、はい、
あ、なるほど、そういう仕組みになっているのが、まあ、機体軸
はい、そうです
形となっておりますよね、
はい。
先生はこれをどういうふうにしようという研究を具体的にしてらっしゃるんですか。
はい、今実施しているのは、うん、この機体軸受けを大型化して、被験者の体の内部を撮影するための、うん、X 線撮影装置とかそういったところに応用しようと思ってます。
X 線って透かして骨見る、はい、
そうです。
あれにこう回転パワーがいるんですか。
はい、体の内部撮影をする装置には、うん、装置はこうドーナツ型の部品がありまして、そこにこう人がこうグーッと入っていくんですけども、うんうん、このドーナツ型の部品の中には回転体が入ってます。で、X 線を照射する部品がくるくる回っていろんな角度から撮影することによって、うん、それでその映像を全部合わせることによって、うん、断面映像が得られるんですけども、
あ、はい、X 線でもCT とか、
そうです、
人間輪切りにしてるやつですね。
はい、実はその装置は体験したことがある人から伺うと、うん、非常にこう騒音が大きいということで、うんうん、被験者にはすごく不安に思う方もいらっしゃるということらしいですね。
何の音なんですか。
あれはやはりその回転のベアリングの音なんです。で、その使われているのが従来のベアリングが使われてまして、うん、いわゆるボール型のやつですね、うん、で、それがくるくる回ることによって騒音が発生していると言われています。それをこの機体軸で使うことによって騒音が小さい装置ができるんじゃないかと。そうしますと被験者の方が安心して受けられるということで、そういったところに使うようなベアリングを今研究しています。
それには機体軸系がぴったりだろうと。
そうですね、病院なんかには空気を使う環境整ってますので、うん、クリーンな環境整ってますので、まさに空気機体軸受けが最適なんじゃないかと考えてます、うん、
とかなり大きい。
そうですね、
軸受けになるわけですね。
直径が1メートルとかそういったオーダーになると思います。
人間が通るわけですからね。
そうです、はい、
やっぱりこう大きくなると技術も必要なわけです。
はい、特にこの大きな部品で浮上量を何十ミクロンとかそういったオーダーにしなきゃいけないので、うん、部品を高精度に作らなきゃいけないとか、そういった問題がまだあります。
割合的にね。
そうです、
小さいものの何ミクロンっていうのと大きいものの何ミクロンが全然違う、
はい、違いますから、それだけ部品を作るコストも変わってきますし、加工が難しくなる、部品を作る難しさも変わってくるということになります。
これでも原理は単純ですから、メンテナンスとかも大変そうですね。
そうですね、この部品が錆びないようにしなきゃいけませんので、うん、錆びない部品を使うとかいうことがまず重要ですし、この部品これを使っていただくと、さっきご覧いただいた通り、ご覧いただいた通りなんですが、
果たしてね、
はい、起動と停止、止まるときと回るときには必ず擦るんです。
そうですね、回す前は当然接触してますし、はい、回ってる間は浮いてますけれども、また止まるときには接触しますね。
そうなんです、起動と停止時には必ず接触することになるんです、うん、なのでこれが何回繰り返しても摩耗しないような部品、うん、これが重要になります
ね。
はい、
当然摩耗ありますもんね、
はい、これが何回か使ってすぐ溝がなくなってしまうんでは困りますので、うんうん、そういったことがないような部品を使うと
ね、タイヤの溝みたいに深く掘ればいいってもんじゃないですもんね。
そうなんです、はい、深く掘ると今度機体の圧力が得られなくなると、うんうん、なりますし、かといってすぐこう溝がなくなってしまうような部品では困るという特徴が、まあ、問題があるということですね。
ちなみに今日僕と先生の間にあるこの UFO みたいな機体軸受けは、はい、この溝のパターンのところは、はい、鉄ですか。
鉄です。
鉄がいいですか。やっぱり
これはデモ機なので鉄で作ってありますけども、うん、よく使われるのはステンレスとか、ああ、そういった錆びない材料をよく使われます。
これデモ機なんですね。
デモ機です。
何かに使われていたっていうものではない。
はい、これはこの機体軸系の原理を分かりやすく説明した部品です。私の学生時代の指導教官が 大昔に作ったもので、それを私が今受け継いで、う
ん、くれたんですか。
そうなんです、はい。
じゃあ先生は今これ持ってなくて、はい、また新しいのを作られたんですかね。
もうあの引退されてますんで。
あ、はい、そうですか、はい、あとは頼むぞ。
そうです、はい、受け継いだということです。
そうですか、はい、ああじゃあもうこれはデモ用に先生の先生が作られたものですから、は
い、そうです。
じゃあこれは日々伊勢先生はメンテナンスしてらっしゃる。
そうですね、この地球系の部分、溝がある部分が錆びちゃうと、うん、うまく回りませんので、
うん、鉄だって摩耗もしますよね。
はい、そうなんです。それがならないように、まあ、メンテナンスをしているということです、うん、はい。
じゃあもしかして先生がまだ学生だった頃はもっと回った。
そうです、もっと滑らかに回ってました、はい。
あ、そうですか、はい、あ、そういうやっぱりこう消耗はあるわけなんですね。
そうですね、どうしても使ってるとやっぱり接触少しずつしますので、うん、そうすると摩耗がわずかながらこう出てくるということで、うん、やっぱりちょっとずつ性能が落ちてくるということですね、うん、ずっと回ってるといいんですけども、ね、
あ、そうか、接触せずに
そうです、
はい、ずっと回ってるともう本当にどれぐらい浮くんでしたっけ。
10ミクロンとかそういった
。10ミクロン、
はい、
もう1ミリも浮かないわけですね、
はい、わずかですね。
でも触ってないということは変わらないので、はい、
そうです、
全くすり減らない、
はい、そうです。
間空気ですもんね。
はい、そうです。
ということで非常にスムーズに回る夢の時空系になるわけなんですけれどもね、はい、大型のものというのに今先生は挑戦
挑戦してます。はい、そうです、
ということですね、
はい。
その他なんか挑戦してる分野というのはありますか。
はい、あのこの、部品を使って機体軸系を使って、うん、回転型の振動発生装置を設計にチャレンジしてます。
振動が嫌なのかなと思いましたけれども、はい、振動させる。
そうです、はい、うん、あえてこの機体軸器を使って振動発生する装置というのをチャレンジしてます。
振動したらでもこれバンバンってぶつかっちゃいます。
はい、でこの空気の圧力で力を受けるんですけども、うん、振動が発生するような力が発生してもこの空気の圧力で受け持ってるような設計をして、うん、それで装置に応用するというようなところも目指しています。
うん、振動というのはこの回転することによって起こる振動。
はい、そうです。でこの回転体がありますけども、
はい、
この回転体が今このバランスが取れていると、うん、滑らかにあの振動なく回るんですが、
うん、
この回転体に重りが一部乗ってたとします、うん、そうしますと遠心力が働いて、うん、ある特定の方向に力がずっと発生して、
うん、
振動が発生するということになります。
うん、
まあ、これはあの携帯電話のマナーモードの原理と全く一緒なんですけども、
携帯電話のマナーモードってあのブーブーっていう、そうです、あの振動ですね。
はい、実はあれはあの重りがついた回転体を高速で回してあげることによって振動が発生しています。
うん、あれ何かでタンタンタンタンって叩いてるのかなと思ったんですが、
そういうわけではないんですね。
モーターで何かを回転させて、
そうです、はい、
その軸がわざとバランスが悪くなって、
そうです、それを高速で回してあげるとブルブルって触れたように感じるんですね。
そしてあの洗濯機が新品の時には静かに回ってるのに、だんだん古くなってくるとガタガタガタガタ、
あ、なりますね。あれと一緒です。洗濯機 の脱水をするときに洗濯物が偏っていると、うん、ブルブル震えますよね。はい、それと同じ原理です。
それであの携帯電話のマナーモードはブブブってなる。
そうです、はい、それと同じような原理を利用して、
うん、
そういったものを回転させて、うん、わざと振動を発生させると。で実はその振動発生する装置を地面に取り付けてあげると、うん、人工的に地震を発生させるような装置が出来上がります。
うん、はい、何のためにわざわざ地震を発生させるんですか。
はい、この地震を発生させますと、うん、その波が地面を伝わります。
うん、
でそれを遠くにあるセンサーで拾ってあげると、
うん、
地震を発生させた部分と受けた部分、うん、受信した部分の間の地下状態の変化が分かるんじゃないかというような研究が今 なされてまして、うん、例えば水資源とか石油資源の探査なんかにこの手法が使われてます。
へー、はい、タンタンって叩いて調べるみたいな感じで、はい、
そうです、それと同じです。それを連続的にずっとやっていて、
うん、
その地下状態がどう変化したかとか、
うん、
まあ、そういったことを分かるんじゃないかということで今研究がされています。
はあ、
でその装置がこの回転型の過信機を使ってまして、現在は、一般的なボールベアリングと言われるのがやはり使われてます。
あ、もうすでにそうやって地面を震わせて中に何かいいもんないかなっていう探査は行われてるんですか。
はい、行われてます。はい、
ただベアリングでやってるわけ。
そうです、はい、ただしその装置はこう地面に埋まってますので、
うん、
いつかはメンテナンスのために取り外して部品を交換しなきゃいけないということになります。うん、ただ探査としてはずっと 何年も連続して測りたいということになりますので、できるだけメンテナンスが少ない方がいいということで、機体軸形がいいんじゃないかということで、そういったところに応用するようなことも研究としてやっています、はい、
ベアリングだと壊れることもあるわけです
か？そうですね、例えば地下水が入り込むと、うん、ベアリング自体の部品が錆びてしまうとか、うん、そういったこともありますが、この機体軸形の場合には高圧の機体を外部からわざと送り込むような方式もありまして、うん、そうすると例えば水が入り込んでもそれが全部逃げていくとか、そういったことでよりいい装置が作れるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、それは今鋭意研究中。
研究中です、はい、
できると思わぬところから日本にも資源が発見されるかもしれない。
かもしれません。
夢のある研究ですね、
はい、
ということで、それわざと振動を起こす時空系っていう、はい、僕らがそれ壊れてるんじゃないのって思っちゃうんですけども、はい、そういう研究もあるわけなんですね。ということで、皆さんには今日時空系という言葉も覚えていただいて、さらに気体時空系というのがもう本当にこの溝を掘って空気を入れて、その空気の圧力を高めて微妙に浮かす、
はい、
で抵抗なくぐるぐる回転する状況にできるんだっていうことを、いろいろ新しいことを覚えさせていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました伊勢先生の業界用語は
気体潤滑。軸と軸受けの隙間に気体の圧力を発生させ、その力を使って非接触で受け持つ技術です。気体が潤滑油と同じ役割を果たすので、このように呼ばれています。精密機器や正常な場所で使用される技術です。
今月30日の金曜日から3週間にわたって一般の我々を対象とした技科大公開講座が開かれます。技科大のロボット研究あれこれということで、1回目が10月30日の夜、技科大真下先生にマイクロモーターのお話を90分間、翌週2回目11月6日が技科大三枝先生に技科大で生まれてすでに社会に出ているロボットたちのお話を90分間、そして3回目11月13日が技科大内山先生にモーションコントロールとかドローンのお話を90分間。毎回金曜日の夜です。夜6時半スタートで90分間、技科大 A2101 教室で開かれます。どなたも無料で受講していただけます。3回とも受けてもいいし、どれか1回だけでも受講できます。せっかくすごい知識の宝箱がご近所にあります。ぜひ皆さんご参加ください。詳しくは技科大のホームページか技科大に直接お問い合わせください。 天白の城技科大。ダイヤモンドは誰だって欲しい。いらない人は技科大の先生に売ってほしい。ダイヤモンドの硬さは機械分野の先生の憧れ。ダイヤモンドの透明性は光分野の先生の憧れ。ダイヤモンドの耐腐食性は生物分野の先生の憧れ。そんなに欲しいなら針谷先生がくれるかも。次週10月24日の天白の城はダイヤモンドに似た特性を持つ素材、 ダイヤモンドライクカーボンのお話、理科大電気電子情報工学系針貝徹先生を訪ねます。お楽しみに。